Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにご近所さんありがとうございます。2通いただきましたので紹介させていただきます。まずはじめに、ご近所さんは小豆バーの季節ですね、冷凍庫には欠かせません、イムレイさんのもっちりプルンわらび餅黒糖にもハマっております。黒糖の味が最高、とっても美味しいです。ご近所さんありがとうございます。とっても嬉しいです。そしてもう一つ、ご近所さん、母が亡くなり今年で17回忌を迎えました。改めて妹と何度の整理をしました。立派な味わい深い掛け軸とか茶器花品が出てきました。これらは眠らせたままにせず、玄関や床の間に飾って生かそうと思います。これは妙慶さんのご本のお言葉なんです。とのことです。ありがとうございます。嬉しいです。忘れられない言葉。私の新刊本、忘れられない言葉をヒント。本当にありがとうございます。これはね、30の言葉の中に、私もやはりね、飾っとくっていうことを大切にしたら使わないといけないと、御門徒から、うちのお寺の御門徒から教えてもらって、ドキッときて、そのことをね書かせていただいたんですね。ご近所さんも早速ご先祖様が残してくれた茶器掛け軸を生かしてくれるということで、それをわざわざメールに託してくれました。本当にありがとうございます。さあ続いての方です。もうパッと、もうこのスタジオはね明るくなるような、いつもはがきをありがとうございます。空を見上げて、さあまず最初に紫陽花が水に濡れてるはがき、そしてホタルのはがき、その以外にもたくさんのはがきをいつも送ってくださいます。ありがとうございます。妙慶さん、いつも放送本当にありがとうございます。初めてお念じ屋さんに行ってきました。知らないことがたくさんあって、お話を聞きました。ご縁って不思議ですね、とのことです。そうですか。東恩賀寺前にはね、お念じ屋さんがあります。またね、法衣店もあります。なかなか私たちは行くことがないかなと思うんですが、どうぞ法衣店にもね入ってみてくださいね。お念じ屋さんもどうぞ気が、ね、なくもう入ってください。いろんなことを教えてくれますし、お念じの修理もしてくれるんですよ。東恩賀寺の前にね、たくさんありますので、どうぞ入られてください。そして空を見上げてさん。妙慶さん、以前分ける心について、リスナーさんの蛍さんのお便りにいたたまれませんでした。私の妹がその逆で、母に溺愛されたばかりで苦痛の連続を味わってるということが最近分かったんです。仏様のお知恵ってありがたいですね、とのことです。空を見上げてさん、リスナーさんとのメールを共有していただき、そして胸を痛めてくださって本当にありがとうございます。はがき大切にいたします。さあ続いての方です。シュリーパンタカさん、ありがとうございます。妙慶さん、福岡からいつもポッドキャストで聞いております。紫陽花の花、お仏壇にお供えしております。また妙慶さんのポッドキャストの中で小さな親切がテーマだったこの法は一番良かったです、とのことです。わわ、ありがとうございます。さてそこでね、シュリーパンダカさん、お知らせなんです。10月より福岡市内で月に1回初心者のための仏教講座というのを行います。ぜひ来ていただけたらと思います。日替わり法話でもご案内いたしますが、月に1回土曜日か日曜日に、福岡市内で、初めての仏教講座というのを行いますので、ぜひ来てください。受講料も場所代とか電気代とかいろんな設備を考えて1人1000円いただくことになるんですが、始めます。またオンラインでも 受け付けてるので、リスナーの皆さんどなたでも申し込むことができますのでね、よろしくお願いします。またよくお手紙の中で、あのゆっくり何回も何回も聞く法話集ってないんですかって聞かれるんですね。川村妙慶のあったかい法話集7巻セット CD が発売されたんですね。7巻セット、愛とか生とか死ぬということ、病について人間関係について7巻セット、1時間たっぷり7時間入った CD 集が出ておりますので、書店さんまたはあの Amazon なんかで申し込めますのでね、どうぞお買い求めいただけたらと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。帽子とメガネさん、ありがとうございます。妙慶さん、ラジオの皆さん、番組のプレゼントワンプッシュゼリー当選しました。嬉しいです。私はここ最近不安と心配で眠れなかったんです。憂鬱な日々を送っていました。そんな時にピンポン、宅配便が届きました。思いがけないプレゼントに知らぬ間に笑顔になってる自分がいました。感謝してます。ありがとうございましたとのことで、帽子とメガネさん、わざわざお知らせいただきましてありがとうございます。ぜひワンプッシュゼリー楽しんでください。さあ続いての方です。ムネさん、ありがとうございます。妙慶さん、ついに肺がんできました。6月6日鎌倉の円覚寺での公演に行くことができ、お話を生で拝聴できました。しかも私は円覚寺さんには一駅だけの距離に住んでいて、逃す手はないと言ってきました。あんなに大勢の方がすでに来られて、意外にも男性が半分いたこと、女性ファンが多いのかなと思っていました。いつもと変わらない落ち着いたお声でのお話、しみました。何回聞いてもうなずけます。北鎌倉駅出たところで私より若い女性が声をかけてくださり、近くの席に座り、帰りにはメルワード交換をいたしました。彼女は6時過ぎにお家を出たとか。私は月曜以外にこの番組を聞いております。楽しみです。あら、お名前男性ですもんね、むねさん。あら、女性とメルワード交換をしてお友達になったんですね。いいですね。この法話会がお友達の輪が広がったということで、私もすっごく嬉しいです。また遠隔寺の皆様にお伝えしようと思っております。そうですか。それはそれは本当に感動いたしました。ありがとうございます。またね、遠隔寺さんでも毎年夏のこのね法話会をなさいますのでね、引き続きどうぞご注文ください。ありがとうございます。さあ続いての方です。匿名さんです。ワンプッシュゼリー塩プルレモン、ワンプッシュゼリー塩プル梅が届きました。ありがとうございます。これからの季節、カバンに入れて塩分補給として手軽に持ち歩くことができます。妙慶さんからの言葉のプレゼントはいつも楽しみにしております。スマホにメモしておいて何回も読み直しておりますとのことです。ありがとうございます。井村さんのオンラインで販売しておりますので、一番これが早いと思います。井村さんでホームページを開いていただいて、そして商品検索していただくと、住所を入れるともう送ってくださいます。もちろん支払いはカード払いなのか振り込みなのかと聞いてくださいますので、手続きをすると送ってくれますので、ぜひぜひ。またポイントもつきます。私もね、もうお中元とかは井村さんの商品なので、するとちょっとポイントが溜まってたので、ポイント利用させていただきました。いいですよ。ぜひぜひ、ネットでもご購入ください。ありがとうございます。さあ、続いての方です。豊さん、いつもありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、ありがとうございます。いつも楽しい番組、ありがとうございます。体に気をつけてください。とのことです。豊さん、お互いに気をつけましょう。さあ続いての方です。安代さん、いつもいつもありがとうございます。妙慶さん、梨のお話 本当にいいですね。私も明慶さんと一緒、梨は大好きですとのことです。そうですか。私もね、もう今はね、水分たっぷりのね果物をいただけます。ちょっとお高いんで辛いんですけれども、でもやっぱり不思議ですね。自然の恵みが水分補給をさせていただきます。お互い気をつけましょう。さあ、続いての方です。茶間のボンさん、ありがとうございます。明慶さん、明慶さん、私は本を読むのが苦手なんですとのことです。そうですか。そうですよね。ちょっとちっちゃい絵文字とかなったら見づらくなりますよね。そういう意味ではこのラジオがいいかなと思います。また川村明慶の法話の CD7 枚セットがね発売されましたので、もしもよかったらどうぞ聞いてみてください。書店にも売っておりますのでよろしくお願いいたします。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。